森ひよりのワトセトラジオ。おはようございます、森ひよりです。ひろこりんとすぐるくん、お疲れ様でした。今日も元気に神戸からお届けしてまいりたいと思いますが、元気にと申しましたけど、私風邪をひきましてね。ビリーさん、おはようございます。
おはようございます、はい、
そうなんで、ちょっと鼻声で失礼をするんですけれども。
そうですね、ラジオの業界では鼻声のことなんていうかします？セクシートークって言うんですよ。
今週はセクシーなセクシーな森で、はい、お届けいたします。
はい、
そうなんですよ、めったに風邪ひかないんです、
ね、
めったに風邪ひかないんですけれども、はい、なんででしょうかね。なんか急に来ましたね。
急に来たんですか？
はい、はい、そうなんですよ。なので今日はまだ全然マシなんですけれども、うん、しばらくもう鼻とか、はい、咳とか、はい、ちょっと大変でしたね。
あちゃー、
そうなんですよ、
大変ですね。
そうなんですよ、はい、でもまあね、うん、気持ちはいつも元気ですので。
そうですね、
そうなんです。だから、はい、ラジオもきっとあの元気をお届けできると思います。
いい感じでいきたいですね。はい、
はいはいはい、ですので今週もぜひよろしくお願いいたします。
はい、はい、どうぞよろしくお願いします。
改めましておはようございます。
おはようございます。
そうそう、今日は7月5日ですから、はい、週末が選挙ですね。
そうですね、
そうなんですよ、はい、私ちょっとそれ気になっておりましてね、うん、今回からですよね、18歳から。
そう、18歳から。
そうなんですよ、これ18歳からって今ね、賛否両論、まあ決まったことなので今更ですけれども、いろいろなご意見があるかと思いますけれどもね、うん、私ちょっと気になってますのは、
はい、
あの吉丸氏とかはではなくてですね、
吉丸氏じゃなくてね、
はい、18歳からじゃなくてもですね、
うん、
あの選挙に行く意味とか、うん、選挙権があるありがたみっていうものをやっぱり話し合ったりしなきゃいけないんじゃないかなってちょっと思ってましてね。特に最近私あの海外のこととか勉強しようと思っていろいろとあの調べるんですね、ニュースとか、はい、であの女性のこととかやはり調べるんです、うん、その中でやっぱり女性がこんなにあの発言権があったり権利が確立されていたり、うん、まああのね、学校に行けたり勉強できたりっていう人は、はい、意外と世界において少ないんだなっていうことを感じるんですね。
はいはいはい、そうですね。
それを知るとやっぱりこの週末の選挙に行ける喜びみたいなものが湧くわけなんです。
特に日本は女性の方が人口多いですからね、
うん、あ、そうなんですか。
そうですよ。
あら、そうなんですね、はい。だからあの今に限らず昔から日本人って女性って結構大事にされてきたなって私思うんですよ。
でも確かね、うん、1925年じゃなかったでしたっけ、女性も選挙権持ってるようになったのが、う
ん、ビリーさん詳しいですね、
はい、
それは1925年っていうことは明治時代です。
だと確かそう
ですよね、はい、随分早いですよね、
はい、結構早かったと思います、
ね、そうですよね、うん、あのマナーの世界でも、うん、世界のマナーは女性が先に歩いてレディファーストって言われますけれども、はいはいはい、あの日本の場合は逆で男性が先に歩いてくださるということなんですけれども、うん、それもなんか危険から守るために女性は、はい、あの3歩後ろを歩くみたいな感じ で3歩ぐらい後ろを歩いてもらわないと刀が抜けなくってあんまり近く歩くとっていうことを伺うので、はい、そういう意味でもなんかこう大事にされてきたんだろうなっていうふうに思うんですよ。
それよくあの飲食店関係の人よく言ってますもんね。あれ、
あ、そうですか、
うん、あの欧米ではレディーファーストって言って、こうドアを開けて、はい、その女性先行こうとするんですけども、万が一ね何かあった時に守れないと、
は
い、
そうそう、そうなんですよ ね
日本はね、うん、男の人が先に行って、そうそう、安全がどうか見てから入るとかね、
うんうん、
は
い、そうなんですよ、うん、そういうことも思いますとね、うん、あのその話をどこかでさせていただいた時にそれでもやっぱり、うん、今の日本人の経営者とか、はい、もしくはあの、役員の皆様、うん、の方の人口が世界と比べて女性の率が低いみたいなことを言われるんですけれども、はい、私あのそこに登用されてるから から女性が重んじられてるとは限らないなと思っていて、別に役職とかじゃなくても、うん、自分自身がこういうことしたいのって言って個人事業主として輝いてらっしゃる方もたくさんいらっしゃるので、はいはいはい、そういう意味ではそういうことも含めて数に入れていかないと確かな数字じゃないなっていうふうには思ったりするんですよね。なのでなんかそういう感謝とか、
はい、
常々思うんですよね。そういう意味ではやっぱり世界を見た時に今日本が何ができるのかなっていうことをもっともっと勉強をして、そして、まあ、日本が何かできるって言ったらとてもおこがましいんですけれど、 おこがましいからこそですね、本来はやっぱり持ちつ持たれつで、
はいはいはい、
私たちもいろんなことを世界の皆様からしていただいてるからこそ何か恩返しができたらなっていうことすごく思うんですよね。でそのような考えの根があるから、それが根底にあって私がその常々させていただいている活動というのは、うん、まず私たち日本人が日本を知りましょうっていうところなんですよ ね。結構日本人って日本知らないんじゃないかな、もったいない気がするんですよね。
あんまりこう言っていいかどうかわからないですけど、僕もねそれ教えてもらったことがあって、日本人は日本のことをほとんど習ってないし、うん、勉強させられてないらしいですよ。
いやそう私も聞きます、
はい、
なんか国連加盟国だったかな、うん、の中で日本自分の国の始まりとか、うん、歴史建国の、まあ、始まり建国のこととか、うん、建国の理念を教えてもらってないのは日本だけだって聞いたこともあります。
ですよね。
はい、
はい、
でもまあ日本の場合は歴史が長いので始まりが定かでないというところも原因の一つではあると思うんですけれども、はい、それでもやっぱり神話もあることですから、うん、まあ、どこの国も大体神話から始まってたりするので、
はい、
それが本当かどうかが問題ではなくてですね、やっぱり子どもたちが誇りを持って生きていけるような、
うん、
教育というものが必要なんじゃないかなというふうに思ったりします。
特に明治維新前後ぐらいからの歴史っていうのはちゃんと教えてもらってないそうみたいですよね、うん、あれ
確かに自分自身の頭の中の記憶をたどっても、うん、社会の歴史の授業の中でその辺はあんまり明確に覚えてないですね。でも私の場合は授業をちゃんと受けてなかったのか全然その歴史に違和感を感じてなくてですね。
あ、その僕もそうですよ、はい、子供の頃はね、
なんか日本やっぱり大好きで、
はい、
やっぱり自分の国の愛国心の自分の国を大切に思えるということは人に置き換えた時に、
うん、
その方もその方の生まれた国が大事なんだろうなと思ったら、
はい、
なかなかその国を何かしようなんて思えないですよね。そう思うとまずこの自分の国を大事に思うで思えるような何かこう言葉なりっていうことは私たち大人がしていかなきゃいけない何か責任なんじゃないかなというふうに思ったりもしますね。
おっしゃる通りですね。特にね、はい、歴史は、うん、まあ、あと50年は辛抱するしなくちゃ、 あと30年か
30年、はい、
辛抱したらいいらしいんですけど、
はい、
戦後100年のなんか契約があるみたいで、
あ、
だからまあまあそれまで僕が生きてるかどうかわからないですけど、
いやいや、
これひるちゃんにも言ったことなかったから、僕ね、
何ですか、
その言葉っていうのすごくこう大事にしようと、26年ぐらい前の時に、
はい、
とある大学の言語学の教授にですね、いろいろ言葉のことを教えてもらった時に、
はい、
その頃その大和言葉とかそんな言葉じゃなくて、単純にね今みたいに山下君お前日本の歴史ってちゃんと知ってるって言われて、
はい、
いやちゃんと学校に習いましたよって、あれおかしいと思わなかったかって言われたの、
はい、
で何ですかそれって言ったら、ちょっとその歴史の話は横に置いておいて、どんな勉強小学校中学校高校でやってきたって言うと、
はい、
僕こう言ったんですよ、国語算数理科社会ちょっと待てと、もう一回言ってごらんって、国語算数ちょっと待て、はい、一番最初何言った、国語です、
はい、
国語って何勉強するのって、
はい、
日本語だと思いますよ、
はい、
正解って言って、なんか気分よくて、はいはいって、じゃあ歴史の話を、歴史は何学んだ、日本史と世界史ちょっと待て、
はい、
もう一回言ってごらん、
はい、
日本史と世界史、
はい、
お前今国語って言ったよね、
はい、
あれ本当だったら国史じゃないのかって、って言った時に、はい、へっって思った時に何か気がつかんかって、
はい、
で日本の国が自分のところで教える歴史だったら国語なのに、
はい、
日本史日本史って名前つけてる以上、
はい、
これはもしかすると、
はい、
どこかの国の人が作ったんじゃないかと思わんかって言われた時に、
はい、
僕ね続々続々と来て、それから調べていくと、ね、あ、そっか、これは誰がこう、
はい、
ね、いろんな国の人がこう、
はい、
作ったんだなってことが分かったんです。
そうですね、 あの主観というか主体が自分たちでないというようなことですよね。何かこう違和感を感じた時というのは、うん、何か裏側に何かあるということはちょっとあるかもしれないですね。
そうですよね。
私ねこれあのちょっと気になるから言っちゃうんですけれども、はい、例えばマスメディアマスコミなんかのニュースなんかも、うん、あのすごくあのなんて言うでしょうかね、集中攻撃を受けるということ結構最近多くないですか。まあ、もちろんだ何か悪いことされた方に対してね、いい悪いっていうのはそれぞれの主観であると思うんですけれども、うん、でも決して自分だっていつもちゃんといいことばっかりできてるわけでもなく、うん、時々やっぱりあの、ね、悪いことしたことがない人って多分ほとんどいないと思うんですね、うん、でだからこそ人を責めちゃいけないっていう気持ちもありますし、うん、あそこまで集中的に言わなくていいんじゃないかなと思う時があって、そうする時にちょっと見えるとか思うのは、そこまで言わなきゃいけない何かがあるのかなと思ったりしてしまうんですね。で、あのやっぱりそういったものも冷静に見ていかなきゃいけないなって思うのは、やっぱりあの子供が見てる姿なのでね。なのでなんか私にはなんかちょっと集中攻撃すぎていじめに見えるって思った時があります。何度か、
ね、
はい、今年特にあった気がします、うん、何件か。なのでちょっとかわいそうだなと思うことがありましたね、うん、
特にマスコミってね、うん、事実は伝えますけど、はい、真実伝えないじゃないですか。
そうなんですよね。
その違いがね、
はい、
すごく僕は思いますよね、は
い、いやなんかマスコミで見える世界ってほんの一面なので、うん、本当のところわからないんですよね、うんうんうん、そこをしっかり見ていくということも大事だし、うん、しっかり見ていないのにあんまり言っちゃいけないって思うんですよね。あの言える人っていうのは本当にちゃんと見たり現場にいた人でないとなかなか言えないんじゃないかなとも思ったりもしますね。
怖いですよマスコミってね。
怖いです、うんうん、だからやっぱり何かことをなそうと思うときに目立たずやるっておっしゃる方の気持ちも分かりますね、
はいはいはいはい、
目立たずにあのなんていうんですかね、粛々とっていうわけじゃないですけどこうされていたら、うん、こうなんか叩かれることもないので、うん、ことが運ぶみたいなことがあって、
うん、
でもやっぱりちょっと目立ってくるとなんかこう叩かれる可能性もあって、うん、でもそれだともしかしたらスピードが遅かったりとかするのかなとも思うと、はい、なんかもう少しあの日本大和の心ですからね、うん、なんかおおらかな気持ちで物事を見ることできたらいいのになって、やっぱりジャッジしちゃいけないなって思うんですよね、はい、裁きっていうんですか、
うん、
なんかこうもっと許しのエネルギーで物事を見れたらいいななんて思ったりもします。
ああいいですね。
なんかね、はい、そんなことすごくあの本当にあんまりあのテレビつけることがなくてですね、うん、でもやっぱりあのこの1ヶ月ぐらいはちょっと世界が動きましたよね、いろいろと、
ね、
ちょっと私 大問題だなと思いましてね、それで見てた機会があった時に、
はい、
あのその私が気になったニュース以外のニュースがやたらなんか集中的な感じがしたので、
うん、
違和感を感じてしまって気になってたっていう感じなんですよね、は
い、
うん、
いや打ち合わせなしにすごいなと思いながら、僕はあの先々週かな、
はい、
なんかずっと聞きたいことあるって言ってたじゃないですか。
ああおっしゃってました、はい、
それね、はい、結構今の話に似てて。
あそうなんですか、
はい、
うん、
いやその話に書いてもいいですか。
いやもちろんあの気になってたんです。なんかおっしゃってたなと思って、
いろいろこうお箸の使い方とか、
はい、
いろいろあの技法を教えていただいてるじゃないですか、
うんうん、はい、
であの、ね、多分ひろりさんのことを知ってる方は見たり分かると思うんですけど、いつもこうスレンダーでシュッとしてて、で多分、はい、あの、うん、そうです、あの日本食っていう食べ物の話を聞きたかったんですよ。
あ、はい、
はい、うんうんうん、あのそれも僕教えてもらったんですけど、いつの間にか日本食をメインに出さずに、欧米の食事がどんどんどんどんこう戦後入ってきたじゃないですか、
はい、
そのせいでいろんな病気が蔓延したりとかあって、ね、本当の正しい日本食というかが忘れされてるっていうのを教えてもらったので、ね、はい、この間ね、学校から今2つぐらいオファーが来てて、その前から言ってるように聞き方と、それと作法のこととかっていう今セットにお話させてもらってるんですよ、
はい、
その時にその向こうの先生から出たのが、またビリさん聞いといてほしいんですけどって言われたのが、その、森先生は、
はい、
そのお箸の使い方の時に、例えばお箸を使うということはどうしてもやっぱり 西洋食じゃなくて本当の和食っていう部分 で、
ね、
はいではい、贅沢な和食じゃなくてね、その懐石とかじゃなくて、はい、本当にこう昔だったら、はい、まあ、あの白いご飯ってほとんどなくて、玄米が入ってるご飯で、はいはい、なおかつ、一汁一菜があって、はい、でそういうののご飯の食べ方はもっと言うとね、
はい、
何か言ってたの、あ、お魚 の、
はい、
あの骨を残して食べ方とか、そういうのも森先生はできるかどうか聞いておいてくれませんかって言われてたんで、聞きたいことがあるって言ってたんですよ。
あら、なんかもう1ヶ月越しぐらいで、
ね、そうそうそう、
あの
時先生ごめんなさいね
勝手な話ばっかりしちゃったから、でもずっと気にはなってはいたんです、はい、そうそう、もちろんもちろんもちろんできるんですけれども、あのやっぱりお箸を使うということがまず基本だなって思います。であの今多くの病気がね、いろんな病気がありますけれども、うん、やっぱりあの日本、それはね、おそらく今の日本食であってもなった病気かもしれないと思っていて、やっぱり今の日本食はちょっと贅沢ですね、うん、でちょっとおかずが多いなって思うんですね、はいはい、なのでどうしてもなんか糖質カットっておっしゃる方いらっしゃるんですけれども、うん、それは他で糖質を取りすぎてるから、うん、結局あの炭水化物であるご飯をやめる方が多くって、うん、それって本末転倒だなと思っていて、はい、しっかりと玄米なりお米を食べていたら他がそんなに入らないので、うん、あの必要なかったはずなんですね、うん、本来の日本人の食事、日常食というのは本当に質素なんですよ ね、はい、私が自然療法を勉強させていただいた時は、うん、玄米とお味噌汁と青菜のおひたし、
はいはいはいはい、
以上なんですよ食事って、はい、なので私なんかも出張が多いので外食が続くことがあるんですけれども、うん、そうなった時にはですね、必ず自宅では、うん、というか自宅の食事はもう常にそれですね、
うん、
ご飯と玄米とお味噌汁と何か一品ぐらいにしている、うん、するようにしているんです、はいはいはい、であとはやっぱりお箸を使って食べると、
うん、
お箸はやっぱりもう学びの宝庫なので、なのでそれこそ今おっしゃってくださったお魚を食べること、
それ特に言ってましたですよ、はい
はいはい、今でもお魚もね、これは親切すぎて本当の愛かと思う時があるんですけれども、はい、やっぱり昔の方ってよくよく分かってらっしゃったのはやっぱり必要な無駄は省かないんですよね。なので必要とあらば残しているので、お魚だってやっぱり食べにくい方が勉強になるんですよね。だから頭取っちゃったり骨取っちゃったりするのは親切かもしれないけれども、うん、私は子供さんが生きていくための力を失わせてしまってるんじゃないかなと思ったりするので、私はそれはちょっとどうかなと思ってたりするんですよね。
いや、その先生に早く会わせたいぐらいです。
はい、
そのね、言われてた校長先生がね、うん、まあ、校長先生僕の同級生なんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、また校長してるんですけど、やつが言うにはそのお魚の骨をね、
はい、
まあ、小さい時からお箸で自分で探して、はい、それを避けながらちゃんと食べる、うん、口の中に入れて、はい、でちゃんとまた口の中でも骨が残ってないかで確認しながら食べるという習慣があることね、
はい、
全く何も無防備で食べることは、
はい、
怪我をする確率が全然違うんですって。
絶対そうですよね、うん、注意しないですもんね。
それをね、はい、データ化してるやつなんですよ、はい。
あ、そうなんですか。
でも、はい、その魚の骨を、うん、魚の、うん、骨を残して食べる食べ方って、
はい、
昔は家で教えてたらしいんですけど、はいはい、今教える親もいないらしくって、
そうですか。
でそういうのもできたら、ちょうどお昼ぐらいに、その日はそのお魚を出して、でみんなと一緒にやりながら、ご飯も一緒に食べてできたらいいねって言われたんで、じゃあ一遍聞いとくわって言って、ごめん、
ぜひぜひ
1ヶ月経っちゃった
ぜひぜひさせていただきたいなと思います、うん、日本、私日本のこと大好きなんだけれども、はい、やっぱりちょっと良くないなと思ってるところもあって、うん、その一つがそういったことでですね、やっぱり人生生きてれば、うん、いろんな、なんていうんですかね、隠れて落とし穴、
うん、
隠れた罠みたいなもの、うん、やっぱり人生っていろいろあるんですよね。やっぱり注意して生きていかなければいけないと思う中で、うん、注意する機会を失うと やっぱりこう生きていきにくい世の中なんじゃないかなと思っていて、うん、海外に旅行でも行きますとやっぱりスリの人がいるかもしれないとか、はいはいはい、置き引きがとか思うから注意しますよね、うん、それが予防になったりするんですけど、日本人はまあそもそもイメージしないということがよろしいことかもしれないんですけれどもでもやっぱり人生いろいろありますからね、うん、注意するっていうことが大事だなと思うのと、あとはですねやっぱりね可愛い子には旅をさせろだなって思います。
そうですよね、
あの私がそのたあのお魚の食べ方も私見事なんです。あ本当にもうびっくりするぐらい美しく食べるんですけれども、はい、それができるようになったのは、うん、小学校3年生の時の入院ですね、うん、
入院、
はい、あの入院した時に両親が働いてますので、
ひろちゃんが入院したの。
そうなんです、はいはいはい、私3年生の時脳髄膜炎という病気になりまして、であのおたふく風邪の菌がの、うん、脳髄膜に入っちゃったんですけれども、うん、で入院をしたんです、うん、でそうしますと両親共働きなので、なかなかそのあの毎回の食事には来てもらえないんですね。1日1回は来てくれてましたけれども、でもやっぱり毎回の食事は自分で準備して、うん、自分で食べて、うん、自分で片付けてっていうことをしなきゃいけないんですよね。そうするとやっぱり周りの方は知らない人ばっかりだし、うん、食べ終わりが汚いとやっぱり恥ずかしいんですよね、はい、でお見舞いも来てくださるので、お友達のお母さんとかが、うん、その食事のなんかこう片付けとかしてくださるときに、その食べ終わりが汚いと恥ずかしいし、うん、親にも恥かかせるななんて思って、はいはいはい、きれいに食べることをしたんです。その時親がいなかったから多分、うん、自分でちゃんとしようと思ったんだと思うんですね。なのでやっぱりあの一人でいさせるとか一人で何かさせるっていうことは大事なことだなって思いますよね。
いや、そのね同級生であるその校長先生なんかはね、はいはい、世界各国の中で、はい、そいつだってごめんなさい同級生からそいつ、その先生はね、日本がね、はい、一番魚の食べ方は一種類多い民族って言ってくれたんですよ、うん、魚の食べ方で普通はね、はい、焼く、
はい、
でから煮る、
はい、
蒸すって、はい、この3種類なんですけど、あと生で食べるっていう、
は
い、この4つの食べ方できるのが日本人だけだって言うんですよ、
はい、
でそれぞれ全部箸で食べるでしょって、
はいはい、
で海外で行くと、はい、蒸した時と、はい、なんか焼いた時とでは、はい、使う法具とかなんかスプーンがあったりとか
違いますね。
違うんで、それだけ日本って食べることに関して貪欲であり、そういう工夫があるところなので、ぜひその森先生にそれができるか聞いておいてくれと。
あ、そうですか。でも
それ聞いた時に、お前よく調べたなって言ったら、やろうって言いながら、
ぜひぜひお話しさせていただきたいです、はい、もう本当に細やかに日本の食事っていうのはお魚の向きからだからご飯の位置からお
汁
で、
ね、
もう全部全部意味があって、はい、それは全部があの食卓だけで生きる話ではないですね。あの人と人とが仲良くしていく上で大事なことを教えてくださるなって思うので、食卓での学びっていうのは本当に大事だなって思います、はい、
でもね今聞いたら、うん、言ってて思ってたのが本当に4種類の食べ方できるのは日本人だけですもんね、
はい、すごいですよね。
大体の国はなんか3種類やったら A4 らしいですよ。
だってあの日本で発見された土器の歴史ってすごく古いんですよね。なんか世界最古かなんかで、なんかそれこそ日本史の中ではなんか違った情報だったけれども、うん、でも本当は日本が一番古かったんだよみたいなことをお聞きしたりとかしたので、うん、そうするとやっぱり食に対しての美味しく食べようとか、うん、っていう気持ちは強いのかもしれないですね。
考えにはそうですね。お箸ってこう同じ長さの2本使ってそれでね掴んだり切ったり、
そうなんですよ。でね、それだけではなくてですね、はい、それでまあ器用だっていうこともいいんですけれども、一番すごいなっていうのは、まあやっぱり精神性ですよね。例えば、はい、我慢させることもそこで覚えさせられたりとか、例えば食べ終わりの美しさってもこれは世界共通だと思いますけれども、はい、私たち崩さず食べるんですよね、うんうんうん、盛り付けを。で奥にあるものからが好きだから先食べたいなって引っ張り出してくると崩れちゃうからダメなんですよね、はい、そういう意味では探り箸しちゃダメよみたいな、嫌い箸としてはいけない作法があって、でそれをしていると今度はどうなるかと言いますと、目の前のあるものからしか食べられないんですよね。結局全部食べるから目の前のあるものから食べなさいということなんですけれども、そうしますとあるがままを受け入れる心が育っていくんですよね。 そこに我慢というものも働いていて、うん、そうすると生きていく上ではやっぱり我慢しなきゃいけないことがあってっていうことをまたお話しすると、じゃあまた質問の時に、自分の親はとっても厳しかったので、うん、我慢ばっかりしてきたんだけれども最近は我慢しなくていいと言われると、
うん、
で我慢しなくていいと言われるから我慢しなくなったんだけれども、自分はとてもなんか幸せな気持ちに一瞬なったけれども本当はどうなのかみたいな話になった時に、うん、私はもうやっぱり我慢あってこその我慢しなくていい喜びなり ありがたみが湧くじゃないですか。
はいはいはいはい、
あの何もない中で我慢しないのは、うん、全く我慢しないに対する価値が違うと思うんですね。でそれをうまく説明したいなって思ってたんで、その方に対して、はいはい、思ってたんですけれども、その日だったかな、帰って、うん、いつもその日いう時に帰ってある、あ、開ける本があるんですね、うん、月刊誌で毎月届くんですけれども、でも普段届いた時見ないんですほとんど読んでないんです、
はい、
でもあの何かあった時にパッて開いたら、今回出てきた言葉がですね、某、うん、中間ありという言葉だったんですよ。
某中間あり、
はいはい、忙しい、うん、あの中国の中で、漢はあ のどかっていう字ですかね、門構えに
木
でありって書いてあって、うん、でこれの意味何かと申しますと、うん、忙しい中に間、のどか、休憩があるからこそ、うん、この休憩のありがたみがあるんだと。だから間ばっかりだったらただの怠け者で、
はいはい、
あの何もその価値はないんだけれども、うん、忙しいからこそその間が生きてくるんだっていうことをおっしゃった、うん、これだなと。やっぱりあのそれその楽な方だけではあの意味をなさないと言いますか、その本来のメッセージ性がないなと思っていて、苦しい中の楽とか
は、はいはい
はい、その楽の価値がですね、
うん、
あるなと思ったりもしますね。
そういうことね、
うんうんうん、はいはいはい、そういったことも食卓で学、
うん、
まあちょっとね、大人だから言わせていただくと学ばせなきゃいけないと、うんうんうん、子供さんたちに、
うん、
それだけじゃないので、食卓のそのお箸から学べることというのは、だから思わずお箸のことをお箸先生と呼びたくなるという感じですね、
はい、
うん、
すごいですよね、考えたら。
いや、いっぱいありますね、そういうメッセージが、うんうんうん、特に今豊かな時代になってるじゃないですか、はい、やっぱり70年前とかの状況とは違いますので、うん、そう思いますと、あえて不便だったり、
うん、
あえてなんかこう欠乏感だったり、
はい、
そういう状況を作らないと、
うん、
どうなんだろう、人生をの時間をもしかしたら私は無駄に使うことがあるんじゃないかなとも思っているぐらいですね、うん、うん、だってだらだらといきますもんね。でもなんか危機感があれば、
はい、
もしくは何かこう節目というか、その逆境というか、何か壁が来たらそこで何かリセットされたり考えたりかしますもんね。
うん、
そうするとそこからの人生の時間というものが無駄にならないといいますかね。
うん、
いや本当に思うんです、今日この1日でさえ人生の中の二度とない一日だっていうことを思いますとね、やっぱりそういうことを考えるということが昔は結構日常的に与えられてたんだけれども、今はちょっと豊かすぎて明日も生きてるだろうと思ってますからね
何の根拠もない自信に持ってますもんね。
そうですね、はい、だからそういうところとかもやっぱり食卓のマナーを通して、まあ、命の重みももちろんですけれども、なんかこういろんなことをお伝えしたいというふうには思っています。
いやー1ヶ月間も、ね、かかりましたけど、いい話を聞かせてもらいました
です。そうですか、
はい、だってやっぱりお箸使えってね、
はい、
でそんな 4種類もの魚の食べ方ができて、でどの国の料理できてもお箸を使えれば食べれますもんね。
そうなんですよ、
それがすごいところですよね。
いやだってね、私フランスで講演させていただいた時、
はい、
お箸の話だったんですけれども、はい、うん、聞きに来てくださった方皆さんフランス人なのにもうほとんどていうか全員お箸使ったことがあるとおっしゃるんですよ。でなんでですかってお聞きしたら、うん、お弁当を持って行ってると、
うん、
フランスは外食が高いんですよね、
はいはいはい、
でランチをお昼ご飯をお弁当を持って行ってるんですけれども、うん、お弁当はフォークナイフで食べられないんですよ。
あ、はいはいはい、
なのでお箸でしか食べられないので、
うん、
お箸使ってますっておっしゃってましたよ。
はあ、
うん、
すごいですねお箸って、
は
い、
そうなんですよ、
は
万能ですよ。
万能ですよね。
は
い、いやいやいや
いや、だから一つ問題は、
はい、
学校給食でスプーンを使ってる
ってことね。そうですね、あれお箸ね、前箸持ってい ったらいいですね。
いや、お箸にしてほしいですね
いや、あっという間にお箸の話で今週終わってしまいましたけども、ぜひぜひね、あのお箸の話でいろんな学校でね、行きますんでね、
もうぜひ学生さんにお伝えさせていただきたいと思います、
お声かけてください、という感じで今週お目にかかった私たちは、
森ひよりと
ビリーでお送りしました。どうもありがとうございました。